This is 令和スタートアップ。この番組では令和新時代を切り開く日本のスタートアップの話題を中心に、馬大好き朝倉祐介と猫大好き森敦子がゆるくお話しいたします。ということで皆さん、こんにちは。イニシャルユーザーベースの森です。
はい、こんにちは。アニマルスピーツの朝倉です。
朝倉さん、不妻治コンコルドニの8歳のメスの馬さんのお名前は決まりましたか？
あ、そうなんですよ。馬買ったんですけど、最近、また、
はい。
リピカちゃんにしました。
もう一回、リピカ？リピカ？
リピカ。
リピカ？
リピカ。
リピ、リ、リビ？
リピカですね。
B、
はい。
リビカ。
ピ。
P、あ、P ね、P。
ラリルレロのリにピカピカのピカ。は
ピカピカの P ね、OK です。リピカちゃん。
い。
あ、発音がこう、ちょっと難しい感じですね。
はい。
由来は何でしょうか？
いや、特にないんですけど、いや、もともとのね、一番最初生まれた時の牧場での馬名がリピユリカっていう名前で、それが、血統書に載ってたから、僕はてっきりリピユリカっていう名前だと思ってたんだけど、馬って買ったらオーナーが名前つけるから変えていくから、なんか気づいたら、なんかベルモットって名前だったらしいんだよね。
あ、なんかすごい美しい感じの名前ですね。
まあなんかけど、まあちょっと面白くないじゃないですか。なんかよくある、まあ乗馬によくつけがちな名前だなと思って面白くねえなと思って。で、それまあ、なんだろう。買った後にその名前になってたってことに知ったんだけど。で、つまんないなと思って、まあてっきり僕の中でリピユリカになってたから、まあリピユリカに戻すか、まあ、なんだろうな。まあ、そのまんまっていうのもあれだし、なんか短縮してリピカでいいかな、みたいな。で、リピカってなんか星の名前でなんかそういうのなかったっけと思って。で、僕の、まあ、星って言って額に白い点があるんですね。そういうの星って言うんですけど。なんでちょうどいいやと思ってたんだけど、あれですね。それはリピカじゃなくてスピカでしたね。
スピカ。 犬みたいな名前にしたいと言ってたので、ちょっと意外でした。
ああ、そうそうそう。ポチにしようかなと思ってたんだけど、なんかメスにポチってなんかちげえな、みたいな。もして。まあ、もうリピカにしました。
リピカですね。じゃあ、リ
は
ピ
い。
ちゃん。
リピちゃんです。
リピちゃんです。皆さん、じゃあ、リピちゃんに決定しましたので、
はい。
名前を考えてくださっていた方はありがとうございました。
いないだろ
い
う。ありがとうございま
や、
す。
いるかもしれない。
いるかもしれない。は
い
い。
るかもしれない。
僕のところには届いてませんが、いたかもしれない。はい。ありがとうござい
あ
ま
りが
す。
とうございました。じゃあ、リピちゃんと、ミスティでしたっけ？
ああ、そうですね。ミスティ、もともとの馬はね。
はい、そうですよね。2匹。ミスティ&リピカ。なんか、ミスティ&リピカってすごい、なんか、アイドルにいそうじゃないですか。
いやいやい
ね、
や。
なんかね、なんか、こ
初め
の、
て聞いた。
いや、なんか、ミスティ&リピカみたいな感じで。
その、何？チップ&デールみたいな。
な
ア
ん
ニ
か
メ
こう
だな、それじゃ。
並ぶとデュオを結成するといいんじゃないかと思いました。あまりお気に召さなかったようで。
いや。いや、そうそう、冬はさ、冬っていうか、来年の夏はね、北海道に連れて行こうと思ってんだけど、この夏は。
今違うとこ、静岡でしたっ
まあ、
け？
今はね、違うところにいるんですけど、で、ミスティってね、めちゃくちゃ気強いから、
あ、そうなんですか。
超気強いお姉さんなんですよ。
ええー。
だいたいみんないじめるからね、
わあ、じ
ど
ゃあ
う。
もうなんかそこヒルドラ的な展開だ。
女の子とは割と仲良くなるかな、大丈夫かな。
大丈夫ですか？
オス馬には強いね。キーって、もうなんか、威嚇してるからね。近づくんじゃないよ。
怖
怖いんだよ。強い、強い子ですよ。ミスティは。
い。 じゃあリピカはちゃんと仲良くできるといいですね。
リピカは仲良くしてほしいですね。はい。
じゃあまた夏、来年、北海道に2人が出会った時は、またその話をお聞きしましょう。ということで、次に行きます。この番組はスタートアップ情報プラットフォームイニシャルの提供でお送りいたします。イニシャルでは VC、CVC 出身者が法人有料会員のスタートアップ関連業務を支援しています。ご興味がある方は、イニシャルまでお問い合わせください。ということで、本日のテーマに行きます。ベンチャーキャピタリストのお仕事ガイド、9。もうすぐ10。9です。 ベンチャーキャピタリストの、お仕事について深く掘り下げていってるこのシリーズ、今回で9回目です。このお仕事の内容をですね、ざっくり5つの機能に分けまして、具体的には、ソーシング、投資判断、投資の実行、投資先のモニタリング、イグジットの5つに分けまして、前回イグジットに、突入しております。でですね、前回は、じゃあ、イグジットってなんやねんっていう話で、まあ、取得した株式を売る、で、そのためのお膳立てをすると。
はい、
で、まあ、イグジットっていうと、まあ、IPO だったり、MA だったりというのが、ありまして、まあ、じゃあ、いつからそういうことを考え始めるのかっていうところから、まあ、もう、ソーシングの段階からだよみたいな話が、ありましたというのが前回です。ございました。
はい、そうですね。
はい、
もう少し丁寧に言うと、まあ、エグジットするんだよねってことは最初に確認するし、まあ、それが、まあ、IPO になるのか M&A になるかっていうのは、まあ
うんうん
まあ、日本の場合はね、やっぱりとはいえ MA の機会っていうのが、まあ、あんまりないし、まあ、基本 IPO だよねっていうことを前提にしつつ、まあ、その中で M&A に変わっていくっていうこともあろうかなと。
うんうん、
ただ、まあ、まれに、いや、もう最初から M&A 目指しますっていう人も中にはいて、で、そういう人であれば、もう全然違うやり方しなきゃいけないし、過去に僕がエンジェル投資した人で、もう僕が唯一のエンジェルで、外部何にもいなくてっていう時は、もう最初からもう MA エグジットしたいっていうふうに言われたので、じゃあもう最初からそういう資本政策にしなきゃダメだねっていうことを話しながら、実際1年で MA 仕切ったので、大成功だったんですけど、やっぱり全然やり方違いますよね。あと、加えて、今、IPO、M&A っていうふうに言ったんですけど、VC の仕事っていう意味においては、実は、これあんまり、これも日本でされないんだけど、セカンダリーっていうのがあるんですよ。
株式のね、未上場市場で株式を売買することですよね。
そうそうそう。上場もしてない状態だし、M&A でどっかにまるっと買われてもいないんだけれども、要は他の投資家に自分たちの持ち分をまるっと買ってもらう。このプラクティスっていうのがあんまり日本ではまだそんなに一般化してないんですが、いや、けど僕はこれもっともっと広がって叱るべきだと思いますね。はい。
まあよくあるのはあれですよね。こう、シードアーリーの投資家が、まあファンド運用機関もありますので、
そうそうそう、
まあレーターの投資家にこう売るみたいなパターンですよね。
そうそうそう。よくね、だから、スタートアップの方がね、既存投資家のファンドライフもちょっと近づいてるので、エグジット急がなきゃいけないんですとかいうふうにおっしゃることもあって、それは気持ちよくわかるし、むしろね、投資してもらった以上ね、それはちゃんとリターンを出さなきゃいけないっていうのは、それ経営者の責務ですから、
うんうん、
それは結構な考え方だと思うんですけど、一方でさ、その事業にとって、IPO にいいタイミングなのかどうなのかなんて全く関係ないじゃないですか、そのファンドライフと。
うんうんうん、
全く独立した事象なのに、結局その事業のことよりも株主の都合を優先しなきゃいけないっていうのは僕はそれは不合理だと思うから、
うんうん、
じゃあなんかそうじゃない道っていうものを探せばいいんじゃないのというところで、まあ例えばじゃあなんだろうより会社を成長していくタイミングにドカッと大きな投資をするレートステージの投資家に相対で株式を譲ります。
うんうんうんうん、
そういうものがもっと増えていったらいいと思いますし、まあこれ、まあそれこそね、アメリカのなんかアクセラレーターとかインキュベーターっても大体このパターンでみんなエグジットしますからね。
うんうんうん、
エグジットっていうのは、まあ要は、なんだろう、これ VC のお集合に今回語ってますので、
うん、
まあ株売れたらいいわけですよ。
うん、
だから別に会社が 100%、まあ、会社がね、100% 買収されるとか IP をするっていうことじゃなくても、別にいいっちゃいい、ということですね、う
んうん。なるほど。
まあ最近だとなんだっけ、スイングバイとかもありますよね。要は、なんかまあ、M&A なんだけど、創業者分は買い取っていなくて、
うん、
で、外部株主分は全部売っていて、で、まあ、そこのとある会社の傘下に入って、事業をバリューアップして、再上場を目指すみたいなパターン。で、再上場を目指すときに、実はもう一回外部が資金調達するかもしれないし、みたいな。
うんうんうん、
ソラコムさんとかの。
そうですよね。
はい、
KDDI、ソラコムス。KDDI が、ソラコムさんを、まあ、当時200億円、推測ですけど、
うんうんうん、
買収したって大型の MA があったんですけれども、まあ、上場を目指しますよ、みたいな話が、その時からありましたよね。
そうだね。だから、まあ、うん、まあ、M&A っぽい、まあ、セカンダリー取引っていうのも実はあるし。
確かに。
まあ、やり方はいろいろですね。
なるほど。
うん。
このお膳立てっていうのはそうなんですけど、これ、
はい、
さっきの話でいくと、最初からこう MA のイグジット目指したところは、まあ、動き方が違ったみたいなお話があったじゃないですか。で、一方で、そのちょっと前は、まあ、最初からその IPO か MA か決める必要がないみたいな話もあって、具体的にお膳立てって、まあ、例えば IPO とか MA とか、まあ、分岐、まあ、意思決定の分岐のタイミングで動き方変わってくるんだと思うんですけど、なんかどういうふうになんか具体的になんか分岐して変わってくんですかね。
それであ
、
言う
キャピタ
と、
リスト
僕
です
が
ね。
思うのは、IPO を目指していて、M&A に切り替えて、ハッピーグジットって結構難しいっていうのが一つ。で、逆に M&A 目指していて、IPO に切り替えてことは十分にできると。
そ
で、
れが
逆
な
に
ん
そ
で。
んな人ほとんどいないと思うんだけど。で、いくつか理由があって、まず資本政策の仕方が全然違う。あと、事業選択も全く違う。これはもうそもそも会社立ち上げるところの話になっちゃいますけど、何言ってるかっていうと、資本政策っていう意味に関して言うとですね、要は、どっかのタイミングで誰か買わなきゃいけないわけですよ、100%。日本の事業会社見渡したときね、その100億、200億でスタートアップバンバン買う会社がどれだけありますかっていう話なんですよね。そんな体力ある会社でどれだけあるのと。で、これはアメリカ見ててもそうなんだけど、スタートアップ買う会社って結局スタートアップ出自の会社なんだよね。
まあ、文化違いからやりやすいというか。
GEGM とかも、たまにやってんだけど、ウォルマートとかもさ。だけど、そんなにバンバンやってるわけじゃなくて、やっぱりスタートアップ出身の会社なんですよ。で、おそらくこれ日本も、そんなに状況変わらないはずで、で、その会社がどこまでお金出せますかって話ですよね。100億買える会社って、そんなないんじゃない？だ
まあ、
け
現場
ど、
職がありますし
スタート
ね。
アップで資金調達重ねてってね、例えばバリエーションが50億、60億なので、結構簡単にポンポンポンと訪れるじゃないですか。で、こうなっちゃうとやっぱり IP をせざるを得ないですよ。もう選択肢として選べない。M&A を最初から狙い撃ちにするんだったら、外部から一切資金を入れるなとは言わないです。なんだけど、かなりバリエーションは意図的に上げないようにしなきゃいけない。資本政策がだいぶ変わる。要は、今の日本のスタートアップの一般的な資本政策って IPO に特化してるんです。最適化してるんですよ。なので、これを切り替えて M&A にやっていくっていうのは、正直かなり厳しい。1回目ぐらい前だろうね。1回目、2回目ぐらい前だろうね。バリエーション10億内までだったら、まだ僕は転換できんじゃないかなって気はするけども、それ超えちゃうと結構厳しいと思います。
やっぱそれ、買い手がお金出せるかっていうところが一番のポイントになるからってことですよ
そう
ね。
です。そうです。で、加えて、そういったことに対して理解のある投資家じゃないといけないでしょうね。やっぱり M&A エグジットって基本的には多くの場合、あんまり、出資者にとして、リターンとしては大きくない。スタートアッ
価格
プに
がね。
対する期待値としては低いから、代理回りとしては低いから、がっかりした顔はされますよね。だからそれで OK よっていうところを、あらかじめ見つけてくる。ここら辺が資本政策の話でしょうか。あとは事業選択の話としては、そういう買ってくれそうな人がいるマーケットっていうのを最初から選ばなきゃいけない。っていうこともあるし、なんでしょうね。あと細かな話だけど、なるべく早く売ろうとしてる会社で、やらないと思うけど、新卒採用とかしちゃダメだよね。だけど、長く、それなりに上場してやっていこうとしている会社なのであれば、どっかのタイミングで未上場であっても新卒採用するって全然ありだと思うし、むしろした方がいいと思うし。やっぱりそういった人たちがカルチャー作るから。あ
確か
るい
に。
はそういった人たちが入ることで、周りの人たちが育てなきゃっていう気持ちのもとカルチャーを作っていくことになるから。結構違うんですよね、立ち居
なる
振る舞い
ほ
が。
ど。
けど一番の点はやっぱり、やっぱり買い手に尽きるのかなと思っていて、買い手に合わせたバリュエーションだとか、投資家層の選択だとか、市場選択っていうものをしていかなければいけない。で、今申し上げたことってもちろん例外はたくさんありますよ。全然もともとそういったことを想定してない中で、ほら、Google かかったじゃないか、みたいな。あるけど、それは狙ってやったとは言えないよね。
なるほど。じゃあ仮に IPO を、目指して、で、その会社に投資して、シリーズ C ぐらいまで順調に調達ができました、みたいな状況になった場合、じゃあ IPO に向けたお膳立てを、じゃあいよいよやりましょうってなったら何するんですか、キャピタリストは。
基本は会社がやることですよ。
そうなんですよ。
基本的に会社がやることなんだけれども、なんだろう、やっぱり、それに紐づいた人の採用だとか、あとは、ここまでやるかどうかわかんないけど、事業計画の精度を高めるためのいろんな アドバイス。まあ、どっちかっていうと、それまではね、割と外部の、なんだろうな、VC 間調達の時って、まあ、とんでもない強気な事業計画を足してくるわけじゃないですか。
うん、そうなん
だけど、上場するってなると、やっぱり今度はより角度っていうことが大事になるんですね。
確実性ですね。
で、それに合わせた事業計画作りとかを、ガイダンスしていくことになるんだけど、まあ、けどこれもね、前々回かな、そういったバリューアップないし、モニタリングのところでお話した通り、それをやる VC もいれば、全くやらない VC もいるし、まあ、別にそれ、やらないのが悪いってわけでは全然ないし、まあ、本質的にはこれ、会社がやるべきことですから。ってことを思うと、どうでしょうね。まあ、あんまり IPO って点に関して言うと、実はそんなにないかもしれませんね。M&A の方の方がよほどあると。
じゃあ、その IPO 目指してたけど、シリーズ C 行っちゃったけど、MA しかもうちょっと道がないみたいになることってあるじゃないですか。
ありますね。
そしたら、どうするんですか？
まあ、これもまた、まあ、基本は事業会社、まあね、経営者がどう判断するかってことが最終的なジャッジではありますけど、まあけど、いや、独自に売り先なんかすごい、探りまくる VC とかいますよね。
あ、そうなんですね。
それを、経営者と握った上でやるのか、勝手に行っちゃうのかっていうのは分かんないけど、まあ当然ね、まあ、ある程度話してからやった方が、そりゃいいよねっていうふうに思いますけど。で、場合によってはね、VC の方にさ、VC の方が、まあ、多くの場合、いろんなつながり多く、もともとネットワーク持ってる人って多いから、この会社って、ひょっとして買収の機会なんかあるんですかみたいなことを、外部から言われたりすることだってあるだろうし。別にその積極的に回ってたってわけじゃないんだけども、いや、こんな話があるんだよね、みたいなことを、持ってきたりすることもあると。
なるほど。
で、あとはまあ、条件交渉となってくるとね、じゃあ、なんか、どういう、なんだろう、ピッチを、その、MA 先にするか、みたいな。これ、またさ、さっきの IPO の話と違って、MA するってなるとさ、あなたの会社に入ったら、我々の事業っていうのは、シナジーでこんなに伸びますとか、あなたの会社、もともとの本業にもこんないい影響があるんですってことを、まあ、吹かしまくるよね。
プレゼンの仕方が変わりますよね。
そうそう、全然違う。全然違う。だからまあ、それに向けた、まあ、エクイティストーリーの構築だとか。あとはまあ、本当に、なんだろう、条件交渉だとか。すげえリアリティある話をすると、これ別に僕は VC としてやったことじゃないですけど、自分の個人のエンジェルの投資先で、まあ、とある投資家に、まあ、全部売りたいんだけども、既存株主が嫌がってて、みたいな時に、じゃあ既存株主の誰からどう切り崩していくかみたいなことを、バイネームで打ち合わせたりとかしたことありますね。こいつらが売ってくれないと売れないんです、みたいな。
なるほど。
じゃないですか。
で、
なんかまあ、もろ競合ではないにしても、若干、そのね、既存株主も、これ事業会社だったりとかしたらよくあるわけですよ。VC だったらあんまり関係ないからね。なんか、なんだったら自分も買いたいなと思ってたのに、みたいな。だったらなんかオファー出してくださいよ、みたいなことを迫んなきゃいけないし。とかね。あとはまあ、そこまでじゃないにしても、やっぱり VC の中でもね、MA なのみたいなことをどうやって、説得するか。まあ、ないしは耳傾けて、まあ、やっぱり違うかもねってことだってあるかもしれないし。この人たちが言ってる方が正しいかもね、みたいなことだってあるかもしれないし。まあ、そういった調整サポートしてきますよね。
なるほど。
することもあるし、逆に全く関係なく、経営者が売ってくるパターンも。
それで驚くみたいな。
まあ、あんまり大きい声で言えないですけど、僕の会社の場合は、なんかそれに近かったですけどね。気づいたら、投資が勝手になんか書いて見つけてきたみたいな。捕まえて。なんか条件交渉してんだけどみたいな。
あれみたいな。
というケースもあります。はい。
なるほど。一個聞きたかったのが、はい、すべての会社がエグジットできるわけじゃないじゃないですか。
そうですね。
IPO なんて、したくてもできない。例えばできないっていうのは、その数が、その、まあ、年間でこのぐらいみたいなのってあるじゃないですか。何社くらいみたいな。で、かつそれは、その時の市況が、マーケットの状況が影響して、まあ、今なんてまさにそうですよね。ガード下がってしまってみたいなところで、まあ、したくてもできないっていう、この、ま、その、イグジット環境側の話と、はいはい、あとは、その、まあ、自分たちのこうビジネスが、まあ、そこまでこ う, はい、うまくいかないっていうような場合もいろいろあるわけじゃないですか。はいはい、まあ、当たり前だけどリスク高いんで。
うんうん。
多分、あいに、なんか、 その、でも VC としては投資した以上エグジットポイントを作りたいと。でも、作れないっていうケースもあると思うんですよ。
うん。
そうした場合ってなんか、どうなってるんですか、それって。
まあ、ではもうファンドライフ来ちゃってるんだけども、エグジットできないんだけどどうするみたいなこと。まあ、そういう時は、買い戻しっていうとちょっとどぎつく聞こえるんだけども、
はい。
発行体に買って、まあ、要はスタートアップ側、ないしは創業者に買ってもらうっていうパターンが多いと思います。
買えるんですか？
ある。いや、要は、で、1株1円とか、微暴価格だってこと。
はい。
もう、いや、要は、ファンド解散するんだから、残ってたらいけないわけよ。
そうなんです、そうなんです。
株式で現物配当できないから。だから、金銭に直さなきゃいけなくって、で、もう1円でいいから、まあ、1円だったらいいでしょうと。買い戻してよと。まあ、買い戻してよっていうか、まあ、それで、まあ、要はけどね、スタートアップ側からしてみても、まあ、1回全部ね、まあ、株主名簿がきれいになるからいいじゃんっていう話もあるし。そういうので、スタートアップ側、それがまあ創業者のケースもあれば、会社側ってケースもある、会社ってケースもあると思うんですけど、買い取るっていうのがありますね。あとは、セカンダリー。それこそ前回も申し上げましたけれども、他の投資家、そのフェーズから入ってこれるファンドライフの長い投資家に買い取ってもらう。まあ最近でもね、セカンダリーファンド3つ4つ立ち上がってると思いますけど、日本のスタートアップ。セカンダリー専業がね、そういうとこに引き取ってもらう。
なるほど。
やつですね。で、これもね、ちなみに申し上げておくと、買い戻しの例で、まあ、買い戻しってどっちかっていうと、まあ、VC がスタートアップ創業者に強いてひどいってことをよく言われるものですし、まあ、実際僕そういうケース、まあ、いくつかというか、いくつも存じ上げてますし、僕から見てもこれは本当ひどいなって思うのもいっぱいあるし、いや、ありますよ。結構、いや、これはちょっとさすがにちょっとひどくないって思ったりするのって結構あって、
どういう面でひどいんですか？
いや、この条件なんかさ、表明保証とか仕方ないと思うよ。そもそもね、言ってたことが全部嘘でしたってなったらさ、そりゃ買い戻すよっていうのって、損害賠償請求とかってさ、当たり前だと思うから、これ別にね、スタートアップとか関係ないよね、投資とか。いや、それは仕方ないと思うんだけど、まあなんだろうな、ちょっとあんまり言い過ぎるとちょっと角が立つのがあれですけど、これで買い戻しさせんのみたいなのってありますよ。
そうなんだ。こうなんかもうちょっと頑張ってもみたいな感じのパターンですかね。
っていうかまあさ、単純に投資の失敗だって別に起業家が何か落ち度とかいう、そのなんかさ、なんか経営が下手だったとか、それも仕方ないじゃん。それで、取りが引くのみたいなのってありますよ、それは。ここ最近はさすがにあんま聞かないですけど。けど、4年前、5年前とか全然ありましたよね。
なるほど。
で、そういう話が先行しがちですけど、逆にね、いや、ちょっともう少し腰を据えてやりたいからって言って、経営者の方が、まあ、あえて自分たちで微暴価格で買い取って、だけど、その後、そんなに間も立たず、速攻イグジットしたってケースあって。これは、その、やっぱり、怒るよね。
怒るよね、人気が。
だから、なんだろうな、別に。スタートアップなんて失敗するの当然だし、なんだろう。まあ、それを責める人って、まあ、いるかもしれないけど、まあ、それを責める人ってのはあんまり禁止にも仕方なくって。まあ、グッドトライだったねで終われるのが一番爽やかな話なんですが、まあ、それは仕方ないんですよ。やってダメだったっていうのは。なんだけど、なんだろうな、一応お金出しまって世話になって、だけど、いざなんかエグジットするだんだって、買い戻しといた方が儲かるからっていうんであったら、そりゃ怒るよね。それはやっぱりちょっと人としてどうかと思うじゃん。
そんな
それはやっぱり、なかなかやっぱり信頼されないですよ。
なるほど。
だからまあ、いや、失敗もね、そりゃしないに越したことないですよ。そりゃ、うまくいってほしいですよ、全部。だけど、まあ、それは仕方ないから、言っても仕方ないじゃんって話だと思う。だけど、それ、人気を欠かすようなことしたらダメだよね。という気はします。
なるほど。ということで、まあ、こうファンド運用期間内に、まあ、エグジットポイントを作ると。で、エグジットポイントの作り方は、まあ、IPO、MA、セカンダリー、まあ、あとはもうしょうがないから生産みたいな、この 4つっていうのが分岐になるんですかね。
まあまあ、そうね。そうね。生産っていうのを含めるとね。そう。で、IPO も本当はね、言い出したら、まあ、すごい細かいんだけど、要は、上がったらすぐ売るのか、それともしばらく持ち続けるのかっていう、ちょっと判断軸があって。
確かに。
まあ、イグジットっていうと、どっちかってそっちですね。
そっちか。じゃあ、ちょっと次、そこね、残しておいて、その
もうちょっと
IPO、
話しましょうか。
そう、
はい、
じゃあ、
もう
全
ね。
部売るのか、みたいな話をして、いよいよですね、皆さん、概要が頭に入ったところで、キャピタリストのキャリアとかですね、どんな人が向いてんのか、なりたかったら、どうしたらいいのか、みたいなところを、今後深掘っていきましょ
これ、物持ちのいいテーマですね。
う。イエーイ。ということで、皆さん、ごきげんよう。
ごきげんよう。